はい、皆さんおはようございます。皆さんは、知っておられるでしょうか。神様は、あなたのことを豊かに、祝福したいというふうに願っておられるということです。神様は持っています。あなたのことをあふれんばかりに祝福したい、それが神の御心であるということです。今日のマラキ書でも、ごめんなさい、ここにはなかったですね。ご自分の聖書をちょっと見てください。今日の聖書箇所の3章の10節です。ちょっと想像しながら読んでみてほしいんですけれども、10節 の、 この後半ですね、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうというふうに言われています。続く12節、諸国の民は皆あなたたちを幸せなものと呼ぶ、あなたたちが喜びの国となるからだと万軍の主は言われるというふうに神様は言っています。神様は天の窓を開いて、ですから想像してみると天の窓を開いて、あなたのことを豊かに祝福したいと願っておられると言われるんです。天を開いてこの日本の国を祝福したい、その準備がありますよというふうに、言っているんですね。神様は、私たちのことをあふれんばかりに祝福したいと願っておられる。皆さんはですね、この祝福か呪いか、どっちを選びたいですかと言われるとどう答えるでしょうかね。祝福を受けたいですか、呪いを受けたいですか。もちろんですけれども、祝福を受けたいですってね、はい、祝福を、与えられたいですって言うと思われるんですけれども、けれどもその前に我々にはすることがあるというふうに聖書は言うんですね。それが、その前の10節に書いてあります。10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ、これによって私を試してみようと万軍は言われるということで、その後の先ほど読んだ箇所が続くということですね。 Did you know that God really really want to bless you abundantly? マラカイ3:10 says, if you have the Bible, see if I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. And verse 12, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty.Imagine he is ready to open the floodgates of heaven and bless you. He really want to bless this nation Japan through you. Blessed or cursed? Do you want to be blessed or cursed? Sure.I hope you say, I want to be blessed, right? If you have a straight mind. And that's what is written in verse 10. We have things to do before we are blessed, okay? So bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. 今朝は、10分の1献金、いわゆる11献金というふうに言われます。11献金というのは人弁に10に1と書いてね、11献金というふうに言われますけど、10分の1献金のことですね、のことを、聖書から学んでいきたいというふうに思っています。がもしかしたらですね、これは、旧約聖書の約束ではないのかな、新約聖書の教えではないんじゃないかと思う方がいるかもしれませんので、今日もですね、この聖書箇所をその理解するためのこの4つのガイドラインというのをまず押さえておいた上で、深みに入っていきたいなというふうに思っています。 So today we are going to learn about tithing from the scriptures. But some of you may think, wait a minute, is this the Old Testament promise?It's not the New Testament teaching, is it? So I want to offer four guidelines first for properly understanding、the teachings here. はい、4つのガイドラインいきますね。1つ目、それは、新約聖書の教えは、旧約聖書の立法よりも常に基準が高いということです。あ、新約の教えは旧約よりもハードル基準が上がっているということです。まあ、例えば、マタイの、5章の、21節から22節で、この旧約聖書の律法は、殺してはならない、まあ、モーセの十戒ですね、殺してはならないというふうに言いましたけれども、イエス様は、兄弟に腹も立ててはならない、バカと呼んでもダメだというふうに言われたんです。明らかに基準が上がっている。ずっと、まあ、5章を読んでみると続きますね。律法は勧誘してはならないっていうふうに言ったわけですけれども、イエス様はミラの思いで、女性を見るだけで会員だというふうに言われたわけですよね。基準が上がっている。まあ、ずっと御所を読んでいれば、しかし私はこう言うっていうふうにね、上がっていることがわかると思います。ですので、立法ではなくて、立法の時代ではなくて、私は恵みの時代に生きているんだというふうに私たちが言う場合、それは、十分、献金についてもですね、その十分の1以上を自由に捧げることができるようになった、その時代に生きているということです。なぜならば、恵みは立法よりも上回っている、恵みは立法よりも自由度が増している分、基準が高くなっているからです。いいですかね。もうこれだけで一休みできるんですけど、このくらいでね、もし質問あれば後で受けたもありますね。 OK, so number one, the New Testament teaches, teachings always exceed the Old Testament laws. For example, the law said not to commit murder, right? the Ten Commandments.Do not murder, right? But Jesus said, not even angry with your brother. A higher standard. That continues in Matthew 5, right? The Lord said not to commit adultery, but Jesus said not even to look at a woman lustfully. A higher standard. That continues if we open, you know, the Matthew 5. So I am not under the law.But under the grace. But that is a great news, because it means we can give much more than 10%, because the righteousness of grace is always higher, that always exceeds the righteousness of the law. It's a higher standard, okay? And I can continue explaining about this lesson forever, but I will stop here because I want to give you more things, okay? イエス様も、十一点検を否定してはおられない、かえって進めておられるということです。マタイの、23章23節、もちろんパリサイ人の十一点検をやってるよって言いながら、その、高慢な姿勢、この正義とか憐れみとか誠実とかながしろにしているということをイエス様は言われているわけですけれども、もとより十分の一の捧げ物もながしろにしてはならないんだっていうことを、言われていますね。それがある、もうやってるという前提のもとにイエス様は話を、心も大事ですよということを言われているということです。Number 2、Jesus does not deny tithing. He actually also suggests tithing. Matthew 23:23, without neglecting the tithing, okay? He is condemning Pharisees about their heart. They say, well, I tithe and I do this and I do that. But heart is more important, but it's on the presumption that we will tithe, okay? 3つ目、十一献金というのは私たちの心のリトマス試験紙であるということです。神様は試してみよう、試してみなさいというふうに言っておられるということですね。神様を試してみなさいと言っている箇所は聖書の中でここだけです。献金に関しては私を試してみなさいというふうに言われるんです。他の箇所では先週も、サムさんの、説教の中でありました、悪魔が試された時に私を試してはならないという聖書に書いてあるという箇所がありました。神を試してはならないというふうに聖書を教えていますが、献金に関しては私を試してみなさいよというふうに言っているんですね。So number 3, tithing is a litmus test for our hearts. He says, test me in this. But other scriptures say, do not test. Do not put the Lord your God to the test. And Jesus was tested. Jesus was tested by Satan. He said, using the citing the Old Testament scripture, that the Bible says, do not put the Lord your God to the test. But as for the offerings, he says, test me. It's said only in here. Okay? はい、4つ目ですね、それは、神様はあえて、今日の箇所を読んだ箇所の一番最初のところ6節でこういう言葉も言っておられるということです。それは誠に主である私は変わることがない、旧約も新約も私は変わってないですよということをあえてこの箇所で最初に言っておられるということです。 Number 4, the law does not change. Okay, we think Old Testament, New TestamentBut the law may have changed, but the law says this intentionally at the beginning of in verse 6 that I, the law, do not change. And he talks about offerings, right?はい、ちょっとここでですね、どなたかご覧ですね、私に1万円をもうくださるという方いらっしゃいますでしょうか。 I need someone volunteer here to give me 10,000 yen freeIf we are generous. さすがね、拍手ね、電動ゲーム卒業したばっかりですからね。Of course, he just graduated from Japan School of Evangelism. Thank you. I'm not done to you. はい、それでは今日の教えに具体的に入っていきたいと思います。一つの大きなポイントがあります。大事なこと言わなくていいから。はい、今日は3つなんですね。はい。はい、それは最初のものは最初にするということです。最初のものは最初にするということです。まず、献金ということを考える上で、おかなければならないポイントは、それはですね、最初の原則は初歩の原則です。初歩の原則、別の言葉ではウィーゴの原則、あるいは11の原則というふうにも呼ばれます。覚えててくださいね。じゃあどういうものなのかというところですね。何個か聖書箇所を読んでみたいと思うんですが、例えば箴言の3章9節から10節、ご一緒に、ね、声に出して読んでみたいと思います。これ初物ですからね、読むことは間違いない。ご一緒にどうぞ。さん、はい、それぞれの収穫物の初物を捧げ、豊かに持っている中から捧げて主を敬え。そうすれば主はあなたの蔵に穀物を満たし、絞り場に新しい酒をあふれさせてくださる。はい、もう一箇所、出エジプト記の、13章の2節、これは今度ウィーゴですね。はい、一緒に読みましょう。3、はい、イスラエル人の間で最初に生まれるウィーゴはすべて人であれ家畜であれ私のために聖別せよ、それは私のものである。神様はすべてのウィーゴ、初物、初歩はすべて私のものであるとはっきりと宣言しておられます。それは神のものである。事実、ウィーゴあるいは初歩は私のものであるという、事実は聖書の中に16回出てきます。 So let's go into today's lesson and I'll give you three points. First one, first things first. The very first principle we must grasp is, if you are to understand the giving and tithing, is the principle of the first fruits.And it can be also said, as the principle of the firstborn, or the principle of the tithe. Proverbs 3, 9 to 10. Let's read English speakers out loud together. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Or Exodus 13:2, let's read this. Sanctify to me all the firstborn, whatever opened the womb among the children of Israel, born of man and beast, it is mine. So here, God plainly describes that the firstborn is mine. It belongs to Him. And in fact, you find God declaring that the firstborn is His 16 times in scriptures. そして、今日のマラキ書の3章によると、神様ははっきりと私たちが十一献金を自分のものとして取っておくならば、それは神様に嘘をついている、神様から盗んでいるという表現で言っておられるということですね。マラキ書の3章8節から9節まで終わりました。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいるというふうに言っています。あなたたちは私に嘘をついている、私から盗んでいる。どのようにしてですか。それは十分の一と奉納物、あるいは献納物によってだということを神様は言われています。あなたたちがですか、あなたたちが祝福されないのは、あなたたちが私から十分の一献金を盗んでいるからだって神様は言うんですね。人は神に嘘をつくことができる、神から盗むことができる。もしそれによって呪われてしまうとするならば、なんと深刻でハッとさせられるような事実なんでしょうか。 In Malachi, God makes it clear that if we keep the tithe to ourselves, we are robbing from God. Malachi 3:8-9. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. You have lied to me, and you have robbed me. How? In what way? In tithes and offerings. You are not blessed, for you have robbed the tithes from me. Well, what a sobering thing it is to consider that one can steal from God and therefore be under a curse. もうちょっと詳しく説明していきます。神様はアダムとエヴァにエデンの園の管理をしっかりするようにということを任されました。そして言われました。全部の木から食べていいですよ、全部の木から好きなだけ食べていいですよ、でも一本の木からは食べてはダメですよと言われました。全ては全部神様のものですよ、でもこの木の実を取って食べてはダメですよ、食べたら呪われますよというふうに言われたんです。神様は全部私たちに必要なものを与えてくださいました。そして全部食べてもいいですよ、でもこれだけは食べてはダメですよ、でないと呪われますよって言われたんです。最初の十分の一は私のものですよ、それに手をつけちゃダメですよというふうに言われたんです。 God entrusted Adam and EveTo take care of the Garden of Eden. Genesis 2:16-17. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. It is all God's, and He gave us what we need from them. And He said, you can eat everything, but never ever eat this only. Otherwise, you will be cursed. The first 10% is mine. Never ever touch it. That's what he's saying. もう一つの、発音の例として、ヨシュア記を挙げたいと思います。神様は、エリコの町のが陥落した後ですね、エリコの町のから取ってきたこの戦利品について、イスラエルの民はがこの守らなければいけないこの厳格な命令というものを、この伝えられました。それは、その戦利品は全て神に属するというものでした。そしてエリコ その取ってきたその金や銀というのは全て神の家に捧げなさいよというふうに言われました。なぜ神様はそんなことを言われたのか。それはエリコが約束の地において最初に勝ち取った町だったからです。神様は最初のものは私に捧げなさいよ、残りはあなたのものですよというふうに言われたわけですね。もちろんそうするためにはもちろん彼らの信仰が問われました。十分の試験についても同じことが言えるということです。 Well, another example of first fruits in scripture can be found in the book of Joshua. Remember that Jericho, the city of Jericho fell, and God gave the Israelites a strict instruction not to keep any of the spoils because all of it belongs to the Lord. And why did the Lord say all the silver and gold from Jericho had to be given to the Lord's house? Because it was the first city conquered in the promised land. It was the first fruit. And it belonged to Him. So God essentially said, give me the first, and you can have the rest. And that took place, of course. So does tithing. このエリコの町のこの時にですね、この民の中で一人だけですね、神様からの命令、明確な命令に背いた人物がいました。皆さん名前覚えているでしょうか。アカンですね。アカン、神様言われたんですね、そんなことしたらアカン。エリコの金銀というのは神様のために成立されているというふうに教えられていたにもかかわらず、アカンはその金銀を自分のものにしてしまった、ね、そのために彼この後呪われてしまう、まあ、死んでしまうわけですね。それがヨシュアの6章18節に書いてあります。戦利品が主の家に持ち運び込まれたときに、それは主のために聖別されたのです。けれども人々がそれを自分のものとしてしまったときに、それは約束の地に入るための呪いをもたらすものとなってしまったということなんですね。 And there was あ、はい、あなた方聖別ものに手を出すなというふうに言っていますけれども、Okay, so there was one Israelite who disregarded God's clear instructions. Who was that? Achan. Nothing funny. Okay, nothing funny like Japanese. Sorry. Achan. Nothing funny. So Achan took some for himself and became accursed. Okay?So when the spoils were given to God, they were consecrated and set apart for God's house. But when Achan took some for himself, it was actually cursing Israel's efforts to the promised land。 ですので、性別されるか呪われるか、自分の一献金というのは主のために性別されたものであって、主の家に持っていかなければならない。もし私たちがその初歩を自分のものにしてしまうならば、それは盗んだものとなってしまって呪いをもたらすことになるんだということなんです。皆さんは収入の 100% を自分のものにしてしまって、生活の全てが祝福されないものになってしまうのがいいのか、それとも先の一番最初の 10% を神様の家に捧げて、その残りの 90% でなんとかやりくりしながら神様によって全てのものが祝福されるというのと、どっちがいいでしょうかね。これは全てのクリスチャンが個人的に答えを出さなければならない質問だと思います。 So consecrated or cursed? That's exactly what the tithe is also the Bible. And if we take the first fruits for ourselves, it becomes a curseBecause we've stolen from God. Which do you prefer? You keep 100% for yourself and all the lives will not be blessed. Or you give first 10% to the Lord and the rest of the 90% are blessed by God. I think this is a question all the believers personally have to answer. That's it.のポイントに行きたいと思います。それは、私たちは管理者としての責任を任されている、私たちは所有者ではないということです。十一献金を捧げるということは、我々が所有者ではないんだ、我々が忠実な管理者として生きることが、求められている、そのことを思い出させてくれるものであると思います。マラキ書の、3章の10節、10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよというふうに言われました。初歩を捧げるために捧げるために定められた場所は主の家であるというふうに言われています。主の家、地教会、ローカルチャーチのことです。聖書は初歩をこの何らかのミニストリーに捧げなさいというふうには言われませんでした。あるいは、その、初歩を宣教師に捧げなさいとも言われませんでした。あるいは初歩を、自分の、捧げたいところにどこにでも捧げなさいというふうには言われませんでした。もちろん、いろんな伝道の働きとか、いろんなミニストリーの働きとか、宣教師を支援するというのはとても大切なことですよ。それは否定しているというわけではありませんけれども、聖書ははっきりとその初歩に関しては主の家に捧げなさいよというふうに、持ってきなさいというふうに言っておられるんです。出エジプト記の、23章の19節でもこういうふうに言っています。あなたは土地の最上の初物をあなたの神主の宮に携えてこなければならないというふうに言っています。私たちいつも主の家に最初に捧げなければならないということなんですね。 OK, number two. God gives us stewardship responsibility. We are not owners. When we give him the tithes, I think we realize that we are stewards, not owners.Remember what God said in Malachi 3:10? Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Notice this passage designates the house of the Lord as a proper place to give our first fruit. The Lord's house, the local church.Okay? It doesn't say to give them to the media ministry or some kind of ministry, although I believe strongly in supporting worthy ministries. Or it doesn't say to give the first of your first fruits for the missionary. Or it doesn't say to give the first of your first fruits whenever you want.
Although I believe strongly in supporting what the ministries or supporting missionaries, I think that's hard and that's my heart also. But it says to bring them into the house of the Lord, your God. Exodus 23:19 also says, the first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. So we must always give to the Lord's house first.
このマラキ書を気をつけて見てみるとですね、この8節ですけれど、ごめんなさい、そうですね、8節ですね、これはごめんなさい、10節って書いてますが、8節ですね、そこには、10分の1と10分の1の捧げ物と献納物においてであるというふうに書いてあると思います。新約聖書だと奉納物というふうに書いてあると思いますけれどもね、この11天金とその献納物、この奉納物というのをこのはっきりと区別して書いているということですね。私もこの数年前にこのカンファレンスでね、このことを学んで、その時気づかされたことなんですけれども、11献金というのはこのお返しするということですね。なんでかというと主のものだから、11献金というのはお返しするものであって捧げるものではない。あれ11献金って捧げることじゃないんですかっていうふうにね、もしかしたら思うかもしれませんけれども、私も、そのね、カンファレンスの時に初めて気づかされた、それは11献金というのは主のものなのでお返しすることなんだ、捧げ物というのは私たちのものなんです。でそこから捧げる献金するということが始まるということなんですね。ですので主への発想というのは主のものなんだ、残りの10分の9というのはあなたのものなんです。どう使おうが捧げようが、この誰かに、ね、こう食事を提供したりとか、家に呼んで食事を出したりとか、何に使うか、それはあなたのものなので、それはあなたの選択なんです。そこから捧げ物として捧げるということが始まる、それが献金としての捧げ、ものです。ですので11献金というのは捧げ物ではありません。厳格に言うとそれは単にお返ししているに過ぎないものである。それは主のものを主にお返ししているものに過ぎない。主への発歩、最初の10分の1を主に捧げることによって残りの10分の9も祝福されるんですよというふうに聖書は教えています。Okay, so when we see the passage of today carefully, God says tithing, tithes and offerings. I think that's not verse 10, but that's verse 8. Tithes and offerings. He clearly distinguishes tithes and offerings. Okay? Tithing is returning to God. It is not giving. And you may think, what? Isn't tithing giving? I also learned a couple of years ago by attending the conference that tithing and giving are different things. Okay? And tithing is simply returning to God. It is His. We are simply returning to God. And offerings are ours. Okay? That is giving to the Lord. So the first fruits are God's. And the rest is yours to keep or spend it or giving. That's up to you. It's your choice. And it is from this account that you give what the Bible often refers to as offerings. Tithing is not really giving. It is returning. It is bringing back to the Lord, but it's already His. Okay? So giving our first fruits, our first 10% to the Lord is what causes the rest of the 90% to be blessed. Okay? 皆さん、礼拝の最初の頃にね、この大杉岳さんが、私がね、その1万円を自分のポケットに入れてしまうということも知らずにですね、なぜあんなにすぐにね、私に1万円くれたのか不思議に思わなかったですかね。 実はですね、ガクさんがいとも簡単に私に1万円を渡すことができた理由というのはですね、その1万円が、元から最初から私のものだったからです。実はこの礼拝が始まる前にね、彼に私の1万円を渡しておいて、席の中で1万円くださいって言ったら、はいって言ってね、持ってきてくださいというふうにお願いしてたんです。1万円を、私にくれるときに、彼には惜しむ心が全くありませんでした。なぜか、そのお金が自分のお金じゃないって知ってなかったです。別に伝道学院卒業したらそういうことはないです。So let me tell you why God was so quick to bring me 10,000 yen without knowing why I needed it. The reason why God handed me 10,000 yen so quickly was because it was mine in the first place. I asked him to bring me my 10,000 yen. I said, everyone, give me 10,000 yen. It was all mine for the first place. And he gave me 10,000 yen not because he was generous.But he knew it was not his money. ですので、すべては神様のものであるということですね。私たちは単に管理者として預かっているに過ぎないということです。私たちがこの自分の賜物とかお金に対してこの視点を持つことができるならばですね、すべてが神様のものだというふうに分かっていれば、私たちは捧げることができる。最初から自分のものではないというふうに知っているからです。ガクさんは本当の意味で私に与えたのではない、ただ持ち主に返したに過ぎないということですね。私たちがこの捧げるとか献金することに問題があるのは、私たちが管理人であるということを理解していないから。神様が全ての所有者であって、捧げるということは単にその持ち主にお返ししているに過ぎないということを忘れてしまっているからなんだということですね。 So it is all God's and we merely exercise stewardship over it. And when we get this perspective on money or our gifts or our talents, when we understand that God owns it allI think it is easy to give it back to him because we understand it was not ours in the first place. Agaku really didn't give money to me. He simply returned it to me. Okay? And maybe we have a problem with giving because we don't understand stewardship. And perhaps we've forgotten that God is the owner and we are actually just returning to God what is already his in the first place.はい、3つ目、最後のポイントいきます。それは神様は最高のものを受けるにふさわしいお方であるということです。今日は読まなかったですけれども、マラキ書の1章に遡って読んでみるとですね、こういうことが書いてあります。マラキ書1章8節、あなたたちが目のつぶれた動物を生贄として捧げても悪ではないのか、足が傷ついたり病気である動物を捧げても悪ではないのか、それを総督に献上してみよう、彼はあなたを喜び受け入れるだろうかと万軍の主は言われる。続いて13節から14節、またなんと煩わしいことかといって私を蔑んでいると万軍の主は言われる。あなたたちが盗んできた動物、足の傷ついた動物、病気の動物などを捧げ物として携えてきているのに、私はあなたたちの手からそれを快く受け入れるだろうかと主は言われる。村の中に傷のないオスの動物を持っており、それを捧げると誓いながら、傷のあるものを主に捧げる偽り者は呪われよ、私は大いなる王で私の名は諸国の間で恐れられていると万軍の主は言われると神様言っておられます。時々ですね、こういう言葉聞くことがありますね。いらないものは教会へ。主の主、王の王である方がいらないものを持ってきて、神様はあなたを喜び受け入れられるだろうかと主は言われる。で、神様は最高のものを受けるにふさわしい方です。 Another three and last pointGod deserves to receive the best of the best.
If we look back to Malachi chapter 1, Malachi 1:8 says, when you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Will he be pleased with you? Will he accept you? Says the Lord Almighty. And verse 13 and 14 says, and you say, what a burden! And you sniff at it contemptuously, says the Lord of our Almighty. When you bring injured, lame, or diseased animals and offer them as sacrifices, should I accept them for your hands, from your hands? Says the Lord. Cursed is the cheat who has an acceptable male in his flock and vows to give it, but then sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king, says the Lord Almighty, and my name is to be feared among the nations. I have heard of this words before. Some people may think, if we have things we don't need, bring them to the church. If we bring the things we don't need, will God be pleased with you? Will he accept you, says the Lord of Lords, King of Kings. He deserves to receive the best of the best. もし本当にですよ、日本にいるクリスチャンが心を燃やされて、心を動かされて、本気で献身して最初のものを最初にする、神のものを神とする、そうやって生活し始めたならば、この日本でどれほど力ある働きを教会は、あるいは私たちは果たすことができるんでしょうか。もし日本のクリスチャンたちが本気で目覚めて、忠実に収入の 10% を捧げる、あるいは1週間の一番最初の時間を教会に捧げる、礼拝に捧げる、どれほどの祝福を私たちは受け、どれほどの祝福を私たちはこの日本で受けて、そういう働きを果たすことができるんでしょうか。 Can you think? Can you imagine what the Lord can do in this nation in Japan when we start giving our talents and tithing of what we have to the Lord's house to expand this kingdom in this nation of 1% Christians? Can you imagine what the body of Christ can do to join the mission of expanding his kingdom in this nation if every believer tithes? はい、結論です。神様は溢れんばかりに私たちのことを祝福したいと願っておられる。それによって私たちは神の国の拡大というミッション、使命に参加することができるんだ。そして溢れんばかりに祝福されるためには、まず私たちが初めのものを初めにする、自分のものをするんではなくて、初めのものを初めにする。そして十一献金は主のものである、初歩は主のものであると理解しておく必要があるということですね。日本中で、そして世界中で福音が述べ伝えられて、そして私の国、私だけが栄えるんではなくて、神の国が栄える、神様の皆が褒めたたえられる、そのためにここにおられるお一人お一人が祝福されて用いられるように祈り、また応援したいし、求めていきたいというふうに思います。 So conclusions. God wants to bless us abundantly so that we are able to join the mission of expanding his kingdom. He can do it all alone, but he wants to make us join his mission so that we can have joy, and we can have the joy and have the peace of his joy himself. And having abundance is possible only when we understand the tithe belongs to him, not ours. The first fruits belongs to him. So let's ask God to use each one of you here to be blessed and to join the mission to spread the gospel in this nation and also in the world. I pray that, and I encourage you, and I want to challenge you so that you be blessed. Let's pray. お願いします。神様、私たちあなたの前に減り下ります。私たち本当に自分を見つめれば、本当に自分のことばかり考え、自分の国が栄え、自分の持てるものが栄え、自分だけのことを考え、憂い思い、そのようなことばかり考えて生きているものですが、神様、あなたの御国に目を留めるときに、あなたは豊かに本当に私たちのことを変えてくださって、必要なものを与え、また必要以上に私たちに本当に与え、それをもって他の方々を祝福し、神様の御国のために役に立つようにと、さまざまなものを与えてくださっています。私たち賢くそのことが使えるように、へりくだるしもべとして私たちのことを憐れんでください。またそこから大いに私たちの持っているものを通して、用いて、あなたの国が栄えていくことができますように、神様、あなたに求めます。お願いします。But thank you so much for giving us what we need, or more than we need, so that we can bless other people, or bless this nation, or bless all the people in this world. That's the mission given to all the believers who know you. Your name to be glorified, your kingdom to be expanded, and we all hope that, and we want to join that mission. So help us to realize that and put it into the action. Thank you so much, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.